ようこそ徳大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学フロンティア研究センター長の青江純一教授です。青江先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回は青江先生が取り組んでいるコンピューターはどのようにして言葉を理解するのかという研究についてお話を伺いました、はい、30年前はひらがなから漢字への変換をコンピューターにさせるのはとっても難しかったというお話ですけれども、はい、今この分野はどれくらい進んでるんですか？
そうですね、かな漢字変換は今一般的な入力文では 95% から 97% の精度で変換してくれますので、もうこれ以上の精度向上は多分望めないと思います。
ということはその次のステップとしてはどうなるんでしょうか？
はい、言葉の理解で先ほど説明しましたけども、言葉の単語と単語の組み合わせが非常に重要です。例えば当たるという言葉ありますけども、
はい、
これ当たるというだけでは意味は全然わからないんですけども、例えば車に当たるというのと宝くじに当たる、
うん、
これ同じ当たるでも全然違います
ですね。
多分車に当たると悲しくなる、それから宝くじに当たると嬉しくなる、
はい、
こういう言葉の組み合わせで意味を理解している。今はまあ感情の例ですけども、
はい、
こういうふうな人間の持つ感情の理解に研究を進めております。
青江先生が最も力を入れている研究というのがその部分になるんですか？
あ、そうですね。
現在行っていることを教えていただけますか？
今はその感情を理解してそれに応答しようという研究、これも対話理解ということなんですけども、
はい、
人間は相手が喋ったことを理解してそれに応答することができる。
そうですね、
返事をすることができるんですね、
はい、
ですからこの仕組みを作ることによって、例えばロボットにこの頭脳を入れると人間とある程度自由に対話コミュニケーションができるようになるので、この仕組みを実現しようとしています。
今でも簡単なものはありますよね？
そうですね、今もありますけども、オウム返しはできる、それから例えば物を取ってくださいと言った時にそれを取りに行って動くことはできるんですけども、人間の親しみ、これを実現する研究がまだ成果が出てないんですね。
ロボットに親しみですか？
そうですね、親しみというのは人間らしさというふうに捉えていただければ良いと思うんですけども、
はい、
例えばですね、初対面の人には非常にその丁寧に受け答えをするんですけども、
はい、
人間はその例えば夫婦になったり、
ええ、
恋人になって親しくなると非常にその皮肉を言い出すんですね。
皮肉を言い出すんですか？
そうですね、反対の言葉を言うと思うんです。これは気がつかないと思うんですけども、皆さん親しい人との対話を一回録音してほしいと思うんですけども、素直な返事をしてないと思いますね。
ドキ、あ、いえいえいえ。そして皮肉が込められるようになってくると親しみという部分に踏み込んでいくわけですか？
そうですね、やはりその親しみというのは人間の持っている本来の姿でありまして、これがコンピューターでできることによって、例えばその高齢者の方が一人で住まれている時にこういうロボットがあって親しみを込めてコミュニケーションすることによって非常にリフレッシュできるし、それから脳の活性化、音を出す、音を聞くということは脳の活性化非常にいいですから、
はい、
そういうことも実現できる。
あ、なんだか映画の中で出てくる未来の世界を語っているように聞こえます。
そうですね、言葉の処理も今そこまで進もうとしておりまして、ロボットはその動かす方のメカニックの方は進んでますけども、このコミュニケーションですね、ここのところがまだこれから重要になってきましてですね、この分野をやっぱり研究の成果として世の中に出すと、もう一つ変わったいわゆるコンピューターの世界が広がると思うんですね、
ええ、この研究の成果としては最終的にはどういう方向に向かっているんでしょうか？
そうですね、先ほど申しましたように一人暮らしの方のコミュニケーションもありますし、例えばその冷蔵庫に話しかけて、今はまあ中に入っている食材からですねレシピとかありますけども、これを言葉でまあ冷蔵庫が答えてくれるというふうなこと、それから 例えば掃除機は今ゴミいっぱいになると青いランプが赤に変わって中の袋を変えろということ、
ね、
そういうのがですね、例えばですけどもコンピューター制御をこういう対話を入れますと、まあ、ゴミ袋がパンパンになったから早く変えろよとかいうふうなことを掃除機が言うかもしれないですね。
へー、はい、まあ、まだまだこれから研究の余地がある分野だと思うんですけれども、あの研究の成果がすでに取り入れられているものもあるそうですね。
そうですね、今携帯の電子メール多分使われている方多いと思うんですけども、
はい、
このメールをですね、内容を理解してそこに入っている感情ですね、嬉しいメールが来た、残念なメールが来た、あるいは広告メールが来たとかいうのを理解して、まあ絵文字みたいなマークでですね、
はい、
携帯のメールの横にそれを出すような仕組みを作っていまして、これを今、はい、実用化されています。
これはつまりメールを送った人がマークをつけるのではなくて、
はい、
送った人の文章を携帯電話が判断をして、
はい、
送るときにマークも一緒に送るような形。
そうですね、受信したときに解析して文章を理解して、
はい、
その瞬間にですね、まあ、0.1 秒ぐらいでもうついた瞬間にマークが出ますですね。
これ大体当たってるんですか？
8割当たってましてですね。
8割
で、だけど皆さん携帯のメールで人間でも理解できないようなメールありますですよね。
あります、
多分
これは何だろうっていうのはあります。
そうなんです、そういうのも含めて、弱いところありますけども、もう実験では8割の精度が実現されておりましてですね、かなりクレームが来るかなと思いましたけど、今のところ全然クレーム来てないので、まあ、有効活用できているのかなと思ってます。
本当ですね、はい、そういうコンピューターとの人間らしいコミュニケーションというのが進んできますと、はい、コンピューターはどんどん人間に近づいてくるんですか？
そうですね、人間にどこまで近づけるかって問題ですけども、人間はまだまだ素晴らしい点いっぱいありまして、言葉だけでは感情も理解してないし、
はい、
いろんな周りの状況とかも必要になりますから、私やってるのは言葉の理解だけですので、
はい、
他のやはりその温度であるとかそういうセンサーつけてあり、それからもちろん目で見る視覚の理解ですね、それも含めて一緒にその融合することによって、はい、まあ、よりロボットが人間に近づいていくような仕組みが実現できるんではなかろうかと思ってますね。
はい、でもなんだかだんだん人間に近づいてくると、そのうちロボットの方が、うん、あ、忘れちゃったなんていうことはないんですか？
あ、いい質問ですね。実はですね、物を忘れるという研究課題は非常に大事なんですよ。
え、ちょっと待ってください。物を覚えるのは重要だと思うんですけれども、はいはい、忘れてしまっては困るような気がするんですけど、
この忘却というんですけども、人間の忘却のメカニズムは非常に難しくてですね、コンピューターにそれを今実現しようとしていろんな案を出してるんですけども、全然成功しないんですが、うまく忘れる、変に忘れる、いろいろあるんですけどね、どう忘れるのかって非常に重要なんです。
いや、どう重要なんでしょうか？
いや、これが人間らしさでですね、はい、人間ってよく物忘れしてですね、物探したりしますですよね。
あれどこに置いたかなとか、
そうそうそう、あれがすごく人間らしいところなんですね。コンピューターはインターネット使ってる時もそうなんですけど、すぐ答え出てくるじゃないですか、
はい、
何か結果が、
はい、
あれ人間らしくないんですね。うまく動かないところが人間らしいというところですね。
あ、はい、ではその忘れてくれるっていうのは、
はい、
人間らしさに近づくための、
はい、
まあ、これもステップの一つに
非常に重要ですね。まあ、うる覚えから思い出したり、まあ、もちろん忘れるだけではダメなんで、
はい、
思い出さないといけないんですけども、まずそう、どういうタイミングでどういうものを忘れるのかっていうのが非常に重要ですね、人間らしさにおいてね。
これはでもできたら本当に人間に近いっていうのが、
は
い、
そうですね、
よくわかりますね。
はいはいはい、
そして今後先生はどんなことに取り組んでいきたいですか？
もう今はそのコミュニケーション音声と、まあ、音声合成ってなりまして、機械が言葉の音を出してくれるんですけども、それに感情を込めて喋るような仕組みにする、でそれをやっぱり実際にロボットに入れるというところで、やっぱりロボットに組み込んでロボットに話しかけて、それからまあそのロボットもインターネットにつながってるんですけども、インターネットからの情報も言葉に喋って教えてくれたり、もちろん自由な会話で、まあ、慰めてくれたりですね、
はい、
ある時はジョークを言ってくれたり皮肉を言ってくれたりという、そういう楽しい会話のロボットを作りたいなと思っております。
面白いですね、 それでは先生の教え子の皆さんは卒業後どのような分野に進んでいるのか教えていただけますか。
そうですね、今大門卒業生も増えてきましたけども、一つはそのやっぱりコンピューターメーカーの研究開発に携わっている人が非常に多くて、あとは大学の先生に、博士コース出た人は大学の先生になっている人がもうだいぶいますですね。
では、研究者の道をそのまま進める方もいらっしゃるんですね。
はい、そうですね。
では最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか。
そうですね、徳島大学の研究も今までお聞きになっていろんな多彩な分野の先端技術やってると思うんですけども、私どもの研究からは今後何年か経って、あるいは10年経つかもしれませんけども、ロボットがですね、自由に会話をして、皆さんにジョークを言ったり皮肉を言ったり楽しくフレンドリーに話をしてくれるようなものを目指してますので、世に出たらまだ楽しんでいただければと思ってます。
最近の学生さんとこういろいろ触れてみて、はい、こういう学生さん来てくれたら嬉しいなっていう先生のご希望はありますか。
そうですね、今も研究室来てるのは非常にユニークな学生も多くてですね、やる気があるので来てます。で、勉強するときにこの研究というのはあんまり形式だって教科書の通りやってると成功しないので、まず皆さんよく言いますけど疑ってみるとか、変わった角度で失敗してみるというのが大事で、多分失敗に強くないと研究者として向いてないと思います。
失敗に強くないとっていうのはもしかしたら今の時代逆に難しいかもしれませんね。
そうですね、研究はもうほとんど失敗しますので、よく闇夜のガラスを探すと言いますけども、なかなかその成功しないですよね。で、私ども研究もこれもう30年ぐらいやってますので、本当に少しずつが進まないんで、忍耐力をつけていただいてですね、ただ夢を持ってその夢を向かって進むような勉強といいますか、そういう自分のやり方ですね、それを作って大学にまた来ていただければ一緒に研究できると思いますね。
どうしてもコンピューターって言いますと男性が多いのかなという印象ですが、女性はいらっしゃるんですか。
女性は、私どもの知能情報工学科というコースなんですけども、1割から2割ぐらいいますね。多い時は 12、3 名いますので、女性の方も一緒に研究してます。
やはり男性の発想と女性の発想と違うなとか、一緒にやってったらあって思うようなことはあるんでしょうか。
一般論ですけども、やっぱり女性の方が忍耐力あるんじゃないかなとは思ってますね。粘り強くやれるのがやっぱりあると思いますね。これ一般論ですよ、いろんなも違いますから。男性の方はやはり集中力あるけども飽きっぽいのは一つあるかなというのは感覚的なもんですけど、全部がそうでないですけど、
では夢を持って一緒に最先端の研究を進めてくれる学生さん、来てほしいですね。
そうですね、お待ちしております。
ありがとうございました。来週のゲストは徳島大学工学部教授の二木昇さんです。